おはようございます。あの今でもなんかワクワクしてるんですけれども、あの東京のフレンズもうすごかったですよ。あの本当に神様がこれからすごいこともう始まるんじゃないかなっていうような雰囲気で、あのなんか、一つ感じたのは、あの部屋は東京じゃなかった、あの部屋は神の御国だった、そのような大きな大きななんかことがこれから起きるんだなと思って、あのなんかワクワクした気持ちで神戸に帰ってきたんですけれども、あの大きなことが起きる前にどういう準備すればいいのかっていうのは今日のテーマなんですけれども、今日の御言葉はルカ17章なんですけれども、ここではあのイエス様がジェルサレムに行って十字架につけられる前なんです。そっちに向かってるんです。ですからあのその大きな、ね、十字架につけられて、そして全世界の罪のために、死ぬっていう、そのまたよみがえるっていう、そういう前の、準備なので、それが私たちも大きなことをやる前にはそのポイントが私たちにも役に立てるんではないかなと思っています。そして一生懸命イエス様がこのルカの17章では弟子たちにいろいろ教えようとしているの、ね、これからすごいこと起きるから、ちょっとこういう価値観持ってねって、こういうお金に対してこういうことを考えてなとか、あのそしてなんかそういうあの弟子たち10人いたんだけど、その以外は70人もいたから、ひょっとして大きな集まりやったんだけど、弟子の教室みたいな勉強の時間だったんですね。そして今度は斉藤さん、あのちょっとあの八木直樹の後ろに立ってくれる、あのそしてこうして、そしてちょっとつまらなそうな、なんか言ってるわっていうような、あのそして AT も そこにあの周平も、そしてこうして、そして なんかこういうなんか言ってるわこの人って、周平もっと厳しい顔しとって、もう嬉しそうじゃダメよ、うんうん、ですから今度は一生懸命弟子たちに教えようとしてるに、途中でパリサイ人っていう宗教的なリーダーたちを割り込んで入ってきてるの。そしてあんなひょっとしてあんな感じでなんか言ってるわこの人って、ってなんか そしてやっぱりね、僕も一応教師やから感じたことあるんだけれども、反対してる人入ってくるとね、雰囲気が変わって分かるんだよね。そしてあの純粋な皆さんが集まって勉強しようとしてんのに、見てよもうその顔、もう偉そうに、なんか全部周平なんか全部分かってるっていうような、どこの大学から卒業したんやろうかって、もうすごい、ね、偉そうに、そういうなんかね空気を変えるようなちょっと邪魔が入ってきたんだよね。ですから、あどうぞ、あの、はい、ありがとう、うん、そして結局そういう人たちが割り込んできたわけだから、ですからイエス様もあのそれをちゃんと分かってて、どういう動機持っているのかとか、それだけではなくてこの人たちがどういう悪いことをやっているのかとか、それを全部知ってるわけだから、どうしても弟子だけの教えではなくて、そいつらに向けていろんなことを言い出しているんだよね。そしてその人たち、一つは一番大きかったんですけれども、その人たちのいけないとこは、あのその時代の、町の人たちはそういう人たちは優秀と思ってたの、偉いと思ってて、そして服装とかね見てたら、この人たちは神様と近いんだろうなっていう、そういうイメージが社会に伝わってたわけなんです。ですから純粋な人が来てその人たちと会話すると、もう自動的に先生っていうような そして本当に神様が知りたいと思ってんのに、この偉そうな固い心の人たちに惑わされることが多いんですね。騙される。なぜ言うと、違うような本当の神様と関係をつながってないんです、持ってないんですね。けれどもいろんなことを教えていくって、そして知らない人たちがそれを聞いて、あ、そうなんだと思って、そして結局神様を知りたいと思ってんのに、変な方向にプライドの世界に案内されていくって、そういうような危険があったんですね。ですからイエス様は売春とか暴力団っぽい人とか、そういう人たちにはいけないことをしてるから、それをもうやめてなとか、やめてなって言うけれども、そいつらにはね、もうお前らは蛇やとかね、ものすごい厳しい。なぜ言うと、結局暴力団の人とか、そういういけないことをやってる人は、自分がいけないことをやってると分かってんのよ。ふりしてないの、正直な悪者なのね、正直に悪者なの。けれどもあの人たちは、結局私は神様と近いっていうような電波を出してる。ですから結局騙しなんだよね。そしてそれをその人たちについていく人たちは、結局ひょっとして永遠の命を取れなくなるとか、その人たちの言ってることを聞いてしまったから騙されたっていう、そして永遠の世界がやばい方向に行ってしまうという、そういう危険があったので、ですから厳しい。で、私たちもここから学べることができるのは、聖書から学んでいくとね、どうしてもちょっとプライドが入ってくる。それは非常に危険ね。自分がどんな進学校行ったのかとか、どんな聖書学校行ったのかとか、どんな資格持ってるのかって、それを本当に、そのプライドが自分の性格に入ってこないように、謙遜にやるべきなんだよね。正直にやるべきなんですね。自分が霊的なんだっていうふりをしない、これが一つ私たちでも学べるんではないかなと思うんですね。そして17章の1節から4節読んでくれますか。
ルカの福音書17章1節から4節まで。イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせるものは災いだ。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんな者は石臼を首に結えつけられて海に投げ込まれた方がマシです。
うわ、言われてる、きつい。 OK、
気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して一日に七度罪を犯しても、悔い改めますと言って七度あなたのところに来るなら許してやりなさい。
OK、 この4節が一番大事なポイントではないかなと思うんですね。私たちがどういう専門家になればいいのかっていうのは、許しの専門家、それがクリスチャンなの。許しがうまいっていう、これが非常に大事なんですね。どうしてかというと、私たちがイエス様を信じると永遠の命が与えられて、全ての罪が許されているんです。そしてそれが私たちが努力したからとか、何かね断食したからとか、そういうような土台ではなくて、自分が自己中なんだっていうことを認めたんですよ。そして自分の救いの道は自分の努力じゃないんだって、本当に全部神様のおかげなんだって、それがクリスチャンの土台なの。自慢するものが一切ありません。私は今までとんでもないことをいっぱいやってきたんだっていう、そういう謙遜な心はクリスチャンの土台なんです。 ですからせっかく自分がそこまでの許しをもらってるわけだから、ですから矛盾がないのように、誰かいけないことしたとか騙したとか謝ってきたらすぐに許すっていう、それがクリスチャンなの。ですからなんか私クリスチャンなんだけどあの人許さないって言うと、なんかね、ちんぷんかんぷんなんですよ。もう意味になってない。クリスチャンの道は許しの道なんです。自分がもらったわけやから、今度はケチケチしないで同じように憐れみを見せる、許すっていう、7回でもいい、ね、何百回でも許すって、これがクリスチャンなんだってね。豆腐作る人はプロ、豆腐作るのはプロなんですよ、ね、それが専門だから、豆腐作る人は豆腐の名人になるべきなんだよね。ピッツァのうまいとこはやっぱりピッツァのプロになるべきなんだよね。クリスチャンっていうのは許しのプロなんですよ。それにならないといけないんです。ですから自分はどこまで霊的なのかっていう、どこまで立派なのかっていう分かる方法はね、騙された時にどの程度の速さでその人を許すかっていうね。よく夫婦の中では喧嘩してしまって、そしてね、ごめんなって主人が言ってる、ごめんなって言ってるけれどもね、ごめんな、ってそしてやっぱり仕返しはもう4日間冷たい空気を救ってやるって、十分ね苦しんでもらうって、だからごめんなって言ったでしょ、悪かったって言ったでしょって、でそして結局4日間、そしてよっぽどひどいもんだったら2週間、ね、もう急におかずが減って、そしてあんまりおいしくないようなものが出て、それで結局それ通して仕返しするっていうようなものは、それはベイビーベイビーベイビークリスチャンです。騙された時、もうひどいこと言われた時にどの程度の速さで許すかって、面白いんですけれどもね、KBF ではいろんな人が救われて KBF にメンバーになってるんですけれども、面白いのはかなり悪いことをいっぱいやってきた人っていうのはね、クリスチャンになってそれでイエス様を信じて KBF に入るとね、あんまり人を裁かないんですよ。憐れみがあるのけども、教会の問題人っていうのはね、もともといい子ちゃん、問題人なの、あの人たちはもともといい子ちゃんで、そしてすぐ「そんなこと」とか、だからもうすぐに「ショック、クリスチャンなのにタバコ吸ってもいいの？」とか、なんかもうね。ですから私たちが本当にね成長したかったら、自分は全てのね救いとか全部もう神様の憐れみのおかげなんだっていう立場、これがすっごく 大切なんですね。ですから、第一ポイントはそれなんだけれども、繰り返し繰り返し、ごめんなさいとか、騙されたとか、なんかもう許さないといけない人がいるんだったら許さないといけないけれども、弟子たちこのポイント分かったの、この段階でイエス様が7回もとか分かったの。そして面白いんだけど、それを聞いて言われたのはね、イエス様、私たちの愛を増やしてくださいっていう頼みじゃなかったんですね。頼み読んでください。それは5節なんです。7回も許すの？ しょっちゅう、もう繰り返し繰り返し許すの。はあ。そして五節、
人たちは主に言った、私たちの信仰を増してください。
ちょっとそこまでは信じられないわって。私も経験したことあるんですけれども、あんまりよく知らない人だったらクリスチャンになれるってすぐ思えるけれども、自分の人生の中でそれが兄弟なのか、お父さんなのか、どう見てもあの人はクリスチャンになっていることを想像できないわっていう、それ経験したことありますか。そういうね、ちょっとなとか、あんまりにも細かいとこまでその人のいけないことを知ってるわけだから、ちょっと想像しにくいっていうような、ですから結局そういう人に対して信仰がいるんですよ。この人は変わることができるんだっていうような、その信仰が必要なんだよね。そしてそのような信仰、この人は無理やろうとか、どう見てもこの人を手挙げて賛美するっていう、今ちょっと想像してみてください。自分の人生、親戚なのか、ね、親なのか、本当にこの人はイエス様から離れてるなって、全くキリスト教のこと分かってないなって、そういう人いますでしょうか。自分の人生の中でいますか。そういう硬い頑固、そういう人いますでしょうか。はい、じゃあ今度はエピソードを想像して、その方が KBF で手を挙げてハレルヤーって想像してみてください。難しいよな。ってなんかそんなのはなんか想像しにくいっていう、ですから結局ね、信仰強めてくださいって言ってるんだったら、まずね、頭で想像していることを変えないといけないんですね。場合によって繰り返し騙された、繰り返し落ち込むことをやったって、そういう人がいるんだって、自分の人生の中にいるんだったら、どうしても次こうするんちゃうかって想像してるわけだ。またお金でせこいことするんちゃうかとか、またあんなことやるんちゃうか、また、競馬のあれやるんちゃうかとか、結局エピソード作ってるわけなんだよね。ですからその人が変わってほしいと思うんだったら、まず少しずつその人のことを考えているときに、何を先考えているのかって、将来どういう人になるのかっていうような、それを頭の中で作っていかないといけないんです。古い、いや、エピソードをやめて、古いビデオを作るのはやめて、そして少しずつこの人がイエス様の愛を体験したらどんな人になるんやろうかっていう、そういう映画を自分の中に想像するっていうような、今言ってもいいかどうかけど、もう楽しかった。最近ね、僕はね、かっちゃんをいじめるのは大好きで、もう来た時からもうずっとなんか、いろんな冗談とかジョークとか、冗談でいじめたりしてるんだけれども、それでなんかね、引っかかりやすいんだよね、すぐ引っかかって、けれども最近はね、僕の技全部覚えてしまってんだよね。だからもうなかなか騙せない、なかなかジョークにはならない、けれども、多分僕最大楽しかったジョークはね、真面目に食べようとしてるんですよ。これは1、2年ぐらい前やったから、真面目に食べようとしてて、そして僕が東京のコンビニに入ってて、そしてかっちゃんが、あ、いるんだなって分かったの、こっちに。けど、いや、もう見てないふりをしようと思って、 そしてカッチャそこにおったから、今度僕はあの一番ゴージャスのケーキを取って、そしてレジに向かって行ったんだよな。そしてそして僕がかっちゃんが見てることを知らないふりをして気づいてないというふりをして、その違反ショートケーキのあれを、持って行って、そしてかっちゃんの口から出てきたのはやっぱりって出てたんだよっていう。そしてそれがもう僕も一生忘れない宝物です、あの時に。けど今はもう何してもねすぐバレてるですから、いじめる人ちょっと変えないといけないなって。もう卒業、かっちゃんも卒業です、もうやめます。けれどもやっぱりそういう結局やっぱりっていうのは何かエピソードを作ってたんちゃうかって。ロブはみんなの前では真面目に食べてるけど陰では違うっていう、何かそういうようなものがあるんじゃないかなって思ってて、ですから私たちも、ね、自分の家族の中なのか結婚の中なのか、そういうなんか騙された、また騙されたっていう人、本当にその人を変わってほしかったら、まずねイメージ変えないといけないの。どういうことをできるかって、イエス様の力で何ができるかって、全然違う、今まで全然違うことができるんではないかっていう、それがすごく、そしてそれとして自分の信仰を強める、もう一つの、信仰を強める方法は、人の証を聞く。神様がものすごい素晴らしいことを誰かの人生の中にやってくれてたら、その証を聞いて、そしてあこういうことも神様するんだって。ですから私も病気と闘ってるわけだから、もう YouTube とかねいろんなところでね癒されたっていうような証をバンバン聞いてるの。そしてあこういうことがあるんだって、この人もこんなひどかったのにもうイエス様の力で変わったんだって、そういうのをいっぱい今入れてるところなんですね。信仰を強める方法はそういう自分の中で何を想像しているのか、変えないといけないんですね。特に犯人に対して、その問題を起こした人たちに対して、そういう頭の中に流れているものっていうのは変えないといけないんですね。もう一つはやっぱりね、どんなことあっても、どんなことされても自分も不完全だっていう認め、自分もあの人はいけないんだけれども、自分もそう別な形なんだけれどもできるんだっていう、そういうことできるんだって。私これ何回も見たことあるんですけれどもね、例えば、ある方が僕のとこ来て、そしてロブさん祈ってほしいんだけれどもね、今中国とすごく戦ってるんですよって、なんか性的な誘惑があって、もうやめようとしてんだけど、エロ雑誌とかそういうのがいっぱいあって、だからロブさん本当に私がこういう良くないような考え方から脱走したいので手伝ってくださいとか、でそれがじゃあ手伝うわって言って、そしてその方のとこ行って、もうにも全部、いけないようなものは集めておいて、そしてそれを捨てに行くとか、そして祈ってあげたとか、そういうのがあって、それで今度はまあ分かんないけど、例えばもう6年7年経って教会の中で別な人は性的な誘惑に落ちちゃって、その噂聞いてて、そして今度はねひどいひどい、それでもクリスチャンって言えるのあらってなっちゃって、で僕ちょっと来て来て来て、ちょっとお前何やってんの、7年前2人で何してたって 憐れみを見せとってっていうね。ですから私たちが本当にある程度自分も罪人なんだって、そして全て神様のおかげなんだって、この人の弱さはこれかもしれないけど自分の弱さは別なとこにあるんだっていう、ですから本当に謙遜に前に進んでいこうって、これが非常に大切なことなんですね。自分はもうやっぱりあんなことやってて、そして神様のおかげで今は許されている、救われているって、それを忘れないように、生きるっていうのは、これがすごく大切なんだよね。もう一つ、そしてそれはね、そういう問題人が自分の中に、関係の中にいて、そして繰り返し騙される、繰り返し、ひどいことされるっていう、そういうような人がいるんだったらね、その人に向けてどういう言葉使うのかっていうのは、それを変わらないといけないの。どういうね、あなたのこと将来立派な人になっていくのよって、そういうような会話で会話しているのか、それかどうせあなたまたするからなとか、そういう会話なのかって、これが非常に大事なポイントなんですね。その人と会話している時に、そういう信仰に基づいた会話しているのか、それか別な言葉を使っているのかって。そして一番ハイパワーの会話っていうのは、自分はその人に向けて何か言う時に聖書の御言葉を見つけ出して、そしてそれが自分の土台になっているっていうような、だから自分勝手になんか前向きな言葉を出しているんではなくて、聖書にこういう約束があるから、ですから前向きに、あなたまだ何も変わってないのに、まだ結果出せてないのに、けれども私の今から言っている言葉は聖書から来ている部分もあるので、こうやって言いますっていうような、それがすごく大切なんですね。ですから私がね、悩みがどんな悩みがあっても、まず第一のはね、聖書の約束を探すの。そしてそれを前向きに言い返せるように、聖書の中で何かを見つけ出すって、今すごく力になってくれているのは詩編の106の8、OK、 読んでくれますか。
はい、詩編の106編8節、しかし主は皆のために彼らを救われた。それはご自分の力を知らせるためだった。
OK、 もう一回お願いします。
しかし主は皆のために彼らを救われた。それはご自分の力を知らせるためだった、
今はね、いろんな人と毎日関わったり、病院行くと、ね、看護婦さんたちとか先生と関わったり、いろんな人と会話してるんだけど、2つのグループがいるんですね。1つのグループはこの人はもう間もなく死ぬグループ、信じてくれてない、もうダメと思ってしまってるグループ、そしてどうしてもそういう人たちと関わらないといけないことがあるんですね。ですから先生は僕を見てる、入った時から歩き方とか喋り方とか顔の色とか見てるけど、それは前向きに見てくれているんではなくて、もうこの人はダメだから、あとは何日間なのか何週間なのかって、そういう目で見てるんですね。また別な方はもう信じてくれてるから、立ち直るっていうことを信じてくれてるから、そういう目で見てくれるっていう人がいるんですね。で、僕はこの御言葉を読むと、じゃあどうしてこの病気を乗り越えて生きるかっていうのは、全国神様の力を知らせるために、全国の人たちが神様は今生きている、今人の体の中に癒しを与えることができるんだって、ですから 私はそれを信じてあなたと会話しますって。だから先生がこんな暗いこと言った時に僕逆なことを言ってるわけなの、正反対のことを言ってるんです。それでこういう約束を読んでくれてるから、読んでるから信じてるから、なんで生きるのかっていうと、私の人生は証になる、そして神様のパワーっていうのは現在でも、働ける、現在でも見ることができるって、それが私の会話の土台になってるの。ですからそういうやり取りの時にそういう心で会話しているっていう。ですから皆さんも誰かややこしい人おったら御言葉を探し出して、これを土台にしてこの人と会話するっていうような、そうするとなんかね、信仰がその人に与えられるの。ってそんな目でなんか前向きに私のことを見てくれているって、あんだけ私がひどいことやったのに、私が繰り返しもうがっかりさせるようなことやってんのに、なんかね、まだ希望があるんだっていう目で見てくれているんだって、そういうようなものが届くとね、変わりたいっていう可能性が高まる。けれども会話の中でどうせダメと見てるんだなって、私はどうせ裏切るってそういう目で見てるんだな、分かった、じゃあ騙してやるわっていう、そういうようなもんではなくて、期待を入れて会話する、あなたは変わるのよって、変わることができるのよっていう、これがすごく大事なんですね。子どもの教育もそうなんです。どうせあなたはおっちょこちょいからあんまりいい成績取れないけれども、もうギリギリセーフでもいいから教えてあげるって、そういう電波出してたらいいものが出せない。ですから御言葉を見つけ出して、あなたが特別に選ばれてるのよって、できる何かすごいこと将来あなたが持ちられるよっていうような、そういうような言葉、そういう信仰に基づいているような言葉で会話すると変わっていく可能性が高まる。けれども自分の中にはネガティブなものが、どうせあなたがやっちゃうこうするからなっていう、あれ乗ってるとね、祈っても祈っても祈っても何も変わらないのよ。なぜ言うと自分の会話が信仰に基づいた会話じゃないからって、これも大切な学びじゃないかなと思うんですね。許すっていうのは、じゃあどうやって強めるかっていうのは、毎日ちっちゃなことで強めることができる。例えばダイエーのレジで並んでいる、そして自分はこのレジに向かっていくと思って、こっちに行くと思ったら、ここのおばちゃんが同じ方向に行ってるけど、僕がそっち向かってるっていうのは分かっちゃって、足を早めた、ね、そして場合によって何こいつって、そしてなかなか許せない人は、そこまで早く歩くなったら私もっと早く行くわって、競争になるっていうような、それが一つの手なんだよね。もう一つは割り込んで前に結局入っちゃった、そして自分は後ろで、そして後ろからその方の洋服を目で燃やしてんだよよくね、あれ彼女のカバン100均で買ってる、いやそういうやつなんだねって、でルイ・ヴィトンのあれを持ってんけど、あれ偽物ちゃうかとか、なんかね、後ろからそういうネガティブの心で。もう一つは祝福する、 でそれは割り込んで入ってきたら、あ、重たいから手伝うねとか、あ、スイカですね、ちょっともう、はい、手伝うなとか、いや今日は本当に暑いよなとか、なんかそしてこういう許してる行動、ダイエで練習ができます。そういうちっちゃなことで練習ができます。車もコストコ入っていって、駐車場があって、結構上まで行きたくない、やっぱり暑いから、ポーンって車で入って駐車場に入っていって、それで行くと空いてるところ1個があって、そしてこの空いてるところが1個あって、そしてそれがね、もう空いちゃったんだけれども、もうすでにね、通り過ぎて別な列に向かっていく人は気づいてバック、そして割り込んで入っていくって、またチャンス、許すチャンス。で手を振ってあげて、大丈夫、どうぞどうぞどうぞ、大丈夫こいつってやめて、どうぞどうぞって。でそういう毎日の中でどんだけ早く許しを与えるかっていうのは、これが一つの訓練できる方法ではないかなと思うんですね。もう一つは、これが大事なんだけれども、自分の、特に例えば家族の中で、息子それか娘がいけないことをやってしまって、そしてそれを認めた、例えば息子が、あ、これがどうしたんって、成績結構ひどかったな、この時どうしたんって、いや誰々さんとみんなと一緒に前の夜ボーリングしてたでしょって、そしてこんなん出たんだっていう、そしてその時にね、そんなことしたのって、あの時宿題ありますかって聞いたのに、ないって言ってボーリングに行ったんでしょって、もう本当にもうって言うと、何が起きてるかっていうのは、息子娘がね、もう正直に言わなくなる、もうややこしいから。ですから今度はどんどんどんどん悪いことやってるのに、それが言えないわけだから、どんどんどんどん壁ができてしまうっていうようなことがあるんですね。ですから本当にそういうね、ここせっかく勇気を出して正直に言ってくれたから、優しさで受け取らないと、今度しなかった場合は結局真実になれない人になる、もうお母さんに言ったらややこしくなるから、ごまかすとか、主人があんだけ私が、ね、もう言われると結局ややこしいから言わないとか、そういうことになるとね、どんどんどんどんもう悪い方向に行くんですね。ですからもうママに言ったら許してくれるとか、パパに言ったら許してくれるって、そういうような家族関係を作っていかないといけない。しなかった場合は結局家族の中で正直になれないから、いずれ家族の中で爆発が出る。そして私は結婚の悩み相談もいっぱいやったことあるんですけど、離婚もやったことあるんですけど、どうして離婚になったかっていうとね、遠い昔正直になれなくなったの。昔何かあって、そしてなんか裁かれたっていうような空気になっちゃったから、結局黙っちゃって、そしてお互い様黙ってしまって、正直になれない。ですから黙っててどんどんどんどん問題が増えていって、経済問題が増えて、いろんなまずいことが増えちゃったけれども、正直になれないから、いずれボカーンって飛んでいくんですね。ですからこういう正直に話しする、そして正直に答えてくれたら爆発しない、爆発してしまったらシャットダウンされて、そしてもう会話ができなくなるから、これがすごく大切じゃないかなと思うんですね。最後の方、 読んでくれますか。17章の7節から10節まで読んでくれますか。
はい。ところで、あなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野良から帰ってきたとき、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい、後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。
しもべは毎日何をしますか。しもべはしもべの仕事をするね。しもべっていうのは一日終わったら奴隷だったら飼い主、奴隷だったらそのリーダーのところに行って、私すごいでしょ、私今日頑張ったん、いっぱいお皿洗ったんよ、それだけではなくてこれもこれもあれもこれすごいことをやったんよって、立派でしょって言わない。しもべっていうのは当たり前だから、しもべやからっていう。そしてこれが私たちにとってはどういう意味なのかっていうのは、クリスチャンっていうのは許す人なの。立派なことじゃないんです、すごいでしょって、昨日騙されて許したん、すごいやろって、私が優秀でしょう、許したよって、3回も許したうんって、じゃなくてもうしもべのように、それがクリスチャンやることなんだって、もう自分が許しをもらってる、ですからバンバン許しを与えるっていう、それが大事な、そういう性格を作っていくっていう、許すっていうのは当たり前だって、自分が許されてるからって、そういうような心を作っていくって大事なんですね。どうしてかっていうとね、金曜日は東京で東京フレンズやってて、たくさんの人来てものすごい雰囲気良かったのけど、そしてそれはそれで良かったんだけど、本当のこと言うと、その集まった人たちはね、いろんなことやってきてんのよ、いろいろ、いいこともあれば悪いこともあればけれども、お互いみんなのこと知らないわけだろ。ですから全ての人たちが清い目でみんな見ることができる。あ、賛美素晴らしい、あ、素晴らしい人たちが集まってるわって。けどどうして素晴らしい人が集まってるかって、どうしてそれが言えると、一緒に10年間生活してないから。10年間一緒に生活してたら、よくやるわあの人、手挙げてもう私を殴ってくんのにねえ、手挙げるんかって。だから違うんだよね、変わってくるんですね。ですから私たち信じているのは、これから KBF が持ち出れて全国福音を広がっていくっていう、そして広がっていくと何百人何千人と関わることが あるんだよね。そしてちょっとした失礼なことを 言われたから傷ついたとか、1000人2000人いるとね、やってられない、結局心が小さすぎて、ね、前にも何回も言ってるんですけど、例えばね、飛行機の、なんだっけあれ、飛行機の、アテンダント、飛行機のアテンダントっていうのは毎日飛行機乗って、そしてシートベルトのやり方とか見せてあげて、嬉しそうな顔を貼り付けてそれをやって、そして今度はお茶がいるのかコーヒーが欲しいのかっていうような、そして絶対たまに誰かが出てきて、おいちょっと君、おいこれコーヒー言ったのにこれ紅茶じゃないかって、 まあ、そして自分は結局すいませんでした、あのすぐ持ってきますのでって言わないといけないでしょ。そのことで5年間傷ついたって言ったらね、もう仕事やってられないのよ。傷ついたってどうしたって、5年前にねコーヒーと紅茶間違えて、そして紅茶あげたらコーヒーあった、そしておいって言われて、そしてお前も言われて、そんなやってられない。もうだってね、1年間の中で何千人と関わるわけやから、ですからもうタフにならないといけない。もう謝って、そして許してあげて前に進んでいくって、私たちそうならないとダメなのね。いきなりね、200人が来たとか、いきなり300人が来たとか、必ずね知らない人がバーッと入ってくるとね、ちょっと言葉きつい人絶対いる、絶対いる。そしてその時に傷ついたってやって、もう私この教会もうやめるわとか、なんかそこまでしてしまうとね、もう台無しなんですよ。ですから私たちがタフになっていかないといけないの。全国もうイエス様が働いて広がって、私がタッチジャパンって言ってるんですけれども、全国聖霊の力が流れ、そして私たちがいろんなところで集会とかセミナーとかそういうのやっていくと、もうイエス様の愛でタッチされて、そしてそれを体験していくと、絶対ややこしい人がいる、どっかに絶対言われたくないっていうようなものは言われるっていう。そして私たちが、すぐ傷ついちゃってやめたっていうような心だったら、もうイエス様のチームになれないんだよね。これから KBF フレンズで私が言ってるんですけれども、最近使ってる言葉はタッチジャパンなんですね。そしてそれが、何が起きてほしいのかっていうのは、全国、それが子育てのセミナーなのか、中学校でのチャペルの時間で話するのか、それか KBF フレンズみたいな集まりなのか、とにかくねイエス様がもう体験できるように働きたいと思うんですね。それでそれが何千人の人が影響され、そして本当になんか安倍総理大臣までそんな話聞いたことあるとか、そこまで届くような影響力が望んでるんですね。でそこまでの影響力のあるような働きをするんだったら、変なクレームとか変な揉め事にならないようにちゃんと登録しないといけないんですね。昔は KBF では300人以上がビーチパーティーでピクニックしたんですけれども、300人、最初は300何人もう350人ぐらい集まって、みんなすごいすごいよかったなって思ったけど、300人ぐらいの人が集まるとね、何が起きるかっていうと警察が来る。何ですかこれはっていう、許可ないのに、そしていやピクニックなんですよって言って、ピクニックでなんかよく言うよっていう顔で、誰が350人とピクニックするのっていう、で何それっていう。ですから私たちがどんどんどんどん知られてくると、ちゃんとした手続きとかそういうことをしないといけないので、ですからタッチジャパンっていうような働きを登録したんですね。それで今からちょっと八木直樹説明してくれますか。
皆さんこんにちは。今ロブの方から話があったんですけども、タッチジャパンというのを、この度設立しましたので、そのことについて皆さんに少し、紹介したいと思います。 で、次のスライドに行ってもらっていいですか。すいません。KBF ではですね、神様からいただいたビジョンということで Many thousands ということをまるでキーワードのようにずっと言い続けてきたと思うんですね。KBF そしてロブの働きを通して多くの日本人の人たちが救いに導かれているという、そういう神様のビジョンを与えられていたんですけども、長いこと話してきたけども、じゃあ私たちはどうしたらいいのか、どういうふうにサポートしていったらいいのかっていうのは皆さんの心の中に多分、多くあったと思うんです。でだけども神様は先週のロブのメッセージにもあったんですけど、今もう動き出しなさいっていうふうに今言われていると思います。次のスライドお願いします。で神様から私たちが与えられていること、御言葉っていうのはここにありますように、イエス様が天に召される前に最後に弟子たちに言った言葉なんですけども、やっぱり出て行きなさい、ね、私たちは日本中に出て行って日本中の人たちと友達になってイエス様の愛を紹介していく、イエス様の愛を伝えていくっていうことを神様は今私たち KBF に求められてるんじゃないかなと思います。私たちもここで本当に神様の愛を知って、そして愛されている、癒されている、本当に受け入れられている、許されているっていうことを本当に実感して、それをここに留めているんじゃなくって、私たちが出て行ってそれを日本の人たちに伝えていくっていうことを今神様は求められているんじゃないかなということで、次のスライドをお願いします。タッチジャパンというのを設立しました。実はタッチジャパンで今できたばっかりじゃなくて、実は去年の9月の13日に法人として一般社団法人という形で設立したんですね。皆さん覚えてらっしゃるかもしれないですけど、この9月の中旬というのは本当にロブが本当に病院で入院していて一番大変な時期でした。もう皆さんもね、本当にロブのために祈ったと思うんですけども、ロブどうなるんやろうっていうような時期に設立されたんです。だから私の中にはですね、これできたんだからロブはね間違いなくあと15年20年って生きて、本当にこのね神様から与えられた目的に沿って働きを続けていくっていう確信がね本当に与えられたんですね。そしてこの法人の代表理事はロブが就任しています。そしてタッチジャパンの目的っていうのは改めて言うまでもなく、この日本中に神様の愛、受け入れ、許し、 KBF が本当に大切にしている本当に価値観っていうのを皆さんとシェアしていく、そういうためにこのタッチジャパンを作りました。私は去年ね幻っていうか夢を見たんですけどね、神様の愛がねもう本当に津波のように日本中に広がっていくっていうようなね、もうはっきりとしたもうイメージが与えられたんですけど、それは津波じゃないんです。津波のようなものなんですけど、それはまるで皆さんの KBF の人たちが手をつないで日本中に出て行って神様の愛を伝えるっていうような、そういうようなイメージだったんですけど、それがこれから本当に起こっていくんじゃないかなというふうに私は信じています。でタッチジャパンの主な活動領域なんですけども、今もうすでに、活動中のものがこのフレンズミニストリー、今東京と名古屋と大阪、それから高砂、尾道、それから福岡ですかね、数えるだけでも6つあるんですけども、皆さんもうご存知の昨日東京ね、これぐらいのスペースじゃないかなと思うんですけど、写真をねバタヤンとかがこうFacebook にアップしてくれたんですけど、もういっぱいの人になっていて、もう多分私朝来てバタヤンと話して、これはもう多分教会になるよって言って、でもう場所がね足りなくなったら多分フレンズ横浜とかフレンズ埼玉ってできてくるんじゃないかなっていうふうに、もう私はもう予言めいて言うことができるんですけど、どんどんどんどん広がってくると思います。でそうなってくると本当にこのローカルな地域で教会を立て上げる助けもしないといけないと思いますし、もちろん聖書を教えていかないといけない、ロブが言ったようにもう子どもたちを教育していくっていうことも必要かもしれない、将来的にはこういうことを活動の領域にしたいなというふうに思っています。で、次のスライドで、もうこれ皆さんご存知だと思うんですけど、皆さんスマホ持ってたらFacebook っていうのをね登録してもらったら見れるんですけど、もう東京もういっぱい人が集まってます。もう高砂なんてもうこれ僕は教会だと思うんですけどね、本当に素晴らしい神様の愛が述べ伝えられてると思うんですけども、そういうことがこれからどんどんどんどん増えていってくると思います。で またもう一つ、今もうロボもね一生懸命メッセージの中でも言ってくれてましたけど、次のスライドお願いします。皆さん見たことあると思うんですけど、クリックしてくれてありがとうっていうロボのね励ましビデオを見て励まされたことある人いっぱいあると思うんです。去年もね年末にねビデオをアップしてくれたんですけど、もう自殺してはいけないよっていうようなメッセージだったんですけど、それでもうとどま自殺しようと思ってた人が踏みとどまったっていうことも話も聞きました。こういう励ましのビデオもこのタッチジャパンでどんどんどんどん作ることをサポートしていきたいなというふうに思っています。でこういう仕事はロブだけの仕事なんでしょうか。好美さんが首振っておられますけど、本当にロブだけじゃないんですね。私たちが本当にもし神様から証明を受けたならば、私たち一人一人がですね何かできることを探していきたいなというふうに思うんですね。はい、皆さんお一人お一人のサポートを必要としています。で、どんなサポートが必要か、まず一番大事、これ本当に大事なんですけど、祈りのサポートが必要です。本当に今から起こってくることはまるで聖書の中の使徒の働きに出てくるような働きがどんどんどんどん起こされてくると思います。でロボはこれから出ていくわけですけども、いいことばっかりではないと思います。ペテロがですね牢屋に入れられた時に、教会の人たちは本当一生懸命祈っていました。祈ってたら奇跡的にですね不思議な方法でペテロが牢屋から解放されるということも起こっています。なので私たちがロブとチームを派遣する時に、私たちは本当に祈りのサポートをする必要があります。そしてまた経済的にもサポートが必要です。昨日も、バタヤンとかナナちゃんも言ってくれたよね、かっちゃんとか何人かのチームで、アイリちゃんとかも言ってくれてますけど、何人かのチームで言ってますけども、今は皆さんが本当にボランティアで手弁当で行ってくれています。東京に行って帰ってくるまでにも結構なお金がかかります。それらは私たちがまたサポートしていく必要があると感じていますので、大きな経済的なサポートも必要です。そして3番目、これはですね皆さんにお願いしたいんですけども、ぜひ皆さんをサポートしたいって思っていただける方がおられましたら、まあ、献金以外に年間サポーターっていうのを作りました。普通でいくとなんか硬い言葉でいくと三助会員みたいな話なんですけど、もうサポートしていきたいわ、祈りもサポートしていきたい、経済的にもサポートしたいって思われる方がおられましたら、ぜひこの年間サポーターっていうのがありますので登録していただきたいと思います。そしてひょっとしたら皆さんの中には、私も一緒に行きたいわって、私も神様ないみんなと分かっちゃいたいわっていう人おられるかもしれません。そういう人はぜひフレンズミニストリーのスタッフに なっていただきたいと思います。私は音楽もできないわ、ギターも弾けないわって思っていても、皆さんが感じておられる神様ないを分かっちゃうことは多分できると思うんです。ぜひそのことも祈って考えていただきたいと思います。で、もしよろしければですね、献金お願いしたいと思います。で、タッチジャパンはまだオフィスもなければ何もないんですけども、今から作っていくなんですけれども、皆様からの貴重な献金は大切にそういう活動のために使いたいと思います。今皆さんがひょっとしたらお手元にあるかもしれないですけども、きっちりと法人ですので、きっちりと皆さん の献金を管理していくためにも登録をお願いしたいというふうに思っています。もしどうしても私はもう無記名でしたいという方おられましたら、もちろんそれはそれで結構ですので、そうしていただければと思います。それからもう一つは最後になりますけども、年間サポーター、年間サポーターも募集しています。一口2万円にさせていただきます。で、年間サポーターの申し込み書は一応しばらくの間は KBF の事務所をお借りして、そこで私とバタヤンとかっちゃんが担当で受付しますので、ぜひサポートしていただきたいと思います。会費の方はですね、そこにですね銀行の口座をお示ししていますので、そちらに振り込んでいただくか、こちらで封筒、いつもの献金と同じような封筒に入れていただいて、かっちゃんかバテヤに渡していただければと思いますので、よろしくお願いします。で、そう簡単に今説明しましたけども、タッチジャパンでもっと知りたいわっていう方おられましたらですね、メールアドレスももうできていますので、スマホできる人メールアドレスここにありますので、ここに送ってください。 で教会でもし知りたい人がおられましたら私担当してますのでお気軽に言っていただければできる限り迅速にお答えしたいと思いますのでぜひおっしゃってください。私の方から以上です。ありがとうございました。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン Touch Japan 日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。 Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの魂が救われることとロブの健康が続けられることのためのお祈りです。And that is to pray for the salvation of many thousands of souls in Japan and for the continuous health of our Pastor Rob. どうぞ多くの方たちとこのことを分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.